Hello everyone! Thank you for joining me today! はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。いつもね、お聞きくださってる皆さんも本当にありがとうございます。いち早く聞けるためにスタイフをファイルしてくださってる皆さんも含めて、もちろんいろんな形でアクセスして聞いてる皆さんも Everybody, thank you for listening!、まあ、最近もね、夕方の時間に録音することが多かったじゃないですか。そんな話をちらっとしましたよね。今は、まあ、昼に近い時間で、まあ、バランスルームのキッチンから話をしてるんですね。夕方って周りがすごい静かでリラックスしてると私自身の声もすごく小さく話さなきゃいけないってわけでもないのに結構小さく話してたことによって、まあ、結構ご心配してくれた方々もいてね、まあ、ありがとうございます。大丈夫です、まあ、結構のドライエアーのねところに行ったりとかしていたので、まあ、北カリフォルニアとか内陸になってくるとすごいドライなんですよね。そしてルーちゃんのところもロサンゼルスからもう少し内陸に入ってくるともう極端に暑いのでね、水を飲んでも追いつかないっていうぐらい、そうするとやっぱりね当たり前にドライボイスになりつつあって、でどんどんどんどんすごい水飲んでるのになと思ってるところに、まあ、結構皆さんがね心配をしてくれて大丈夫です、まあ、水といえばね、私シンプルウェイバイマサミライトに水を飲みましょうっていうのを入れているんですが、私自身もね結構こう水のものだからね、皆さんも健康のためにはぜひお水を飲んでください。まあ、基本私は白湯を基本にしていて、1日にね大抵3リットルプラスぐらい飲むのね、まあ、心がけています。まあ、忘れてしまってそういう3リットル以下になってる時ってやっぱり自分でもなんか体調的になんかの水分が足りないなみたいに思ったりとか感じたりするわけですよね。男性はねよく針の先生が言ってくれたあのアドバイスからすると、男性はルームテンプレチャー室温の水でも OK なんだけども、女性はできる限り、まあ、あのちょっと温かめの、ね、そういう温かい白湯を飲むようにしていただけると体にとっていいので、私ももう何十年もそれをね心がけてきているのでやってみてください。はい、そんなところでね、今日皆さんにお届けするのは夫婦のあのカバベージュがあんま少ないなと思って、でその夫婦のお話をねちょっとしていきたいと思います。皆さんがねいろんなアドバイスでも、まさみさんたちがちょっとおちゃらけてるような話題でも、ちょっと夫婦間の笑い話でもシリアスなものでもいろいろと聞きたいっていうことだったので、 If there's anything you know for you guys, and of course I'll be happy to share with my experience, まあ、私のねその経験が皆さんの役に立つんだったらもちろん喜んでお話をさせていただきたいと思います。そんな中でもね、ご夫婦で聞いてくださってる方のなんかハッピーな温かいそんなエピソードであったり、エピソードっていうのはコメントのね感想であったり、そういう話をねあの教えていただいたりする機会が結構最近増えていて、まあ、その度に私も嬉しくなるので、皆さんねご夫婦で聞いてくださってる方のハッピー感想ありがとうございます。そこでね、皆さんにね、以前主人が PTSD になったことがあるって話をしたんだけども、それって10年以上前の話なのね。でも皆さんね、つい最近のことと思ったりとか、あの聞き手のっていうかね、リスナーの皆さんは、まあ、あの自分が理解したいように理解するって私もすごいいつも笑うんだけども、まあ、これはリスナーさんだけじゃなくて、人ってやっぱりそういうところがあるわけよね。だからこそね、あ、これもプラスしておかなきゃと思いました。で以前にブログでね、まあ、主人とねもう最初結婚20年ぐらいってほとんど喧嘩がなくてって、まあ、それからちょうど PTSD になったのが結婚20年ぐらいなのね。でそれからもう10年以上経っているので、そうするとその間っていうね、その30年目に向けての期間に、まあ、結構意見の食い違いであったりそういうことをね、その彼が、なんていうのかな、その PTSD から乗り越えるまでのプロセスをちらっとシェアした時に、あの何回かそうやってね言い合いっていうか、そういう意見の食い違いでね、ある意味そういうなんていうのか論争ではないけれども、そういうアーギュメントみたいになったっていう話をねした時に、毎日私たちがそんなことをやってるってすごい勝手に思ってくれて、私たちもいやそんな毎日はやってないんですよ。なので皆さんにね含めて基本 本的には皆さんが見てくださっているように、私たち夫婦ってもうセミリタイヤで、まあ、毎日一緒にいつもいるので、まあ、主人にねもう全然仕事のチャンスがあればもう全然外に出て仕事に行ってっては言ってるのね。なぜなら主人はすごく人が好きなんで、まあ、外に出ていろんな人と話すことによってすごいハッピーになって帰ってくるので、だからこそ、まあ、仕事に行く、または卒業のねお写真見てくれた人なんかベーキングのクラスなんか趣味で撮っていて、でもそこでやっぱり人と話をすることによってすごくハッピーなので、そんな時には朝の6時とか5時半とかに家を出て、すごい朝早いクラスなのでね、6時半とか7時に始まるのをこうやって継続できるっていうことは、もう自分が好きなこととかやっぱ人と触れ合うとか会話するって好きなんだなと思うんですね。だからこそ、まあ、どんどん好きなように出てっていう風にして彼には言っているんだけど、まあ、それ以外でも基本的に私と一緒なので、まあ、誰かパーティーがあるとか、まあ、彼も知ってる人たちだと、彼も人見知りなんだけども知ってる人だとすごいおしゃべりをするので、そういう時は私はもうずっと彼に喋ってもらって聞き役によく回るのね。なぜなら、まあ、それはもう彼が話をするチャンスで、人と話をするチャンスっていうことがあるので、そういうふうにしてもらってます。ではね、皆さんがね知りたいっていうところで、よくなんていうのかな、前にもいろんなクエスチョンがあった時にね、まあ見ての通りの夫婦間で、まあ結婚もほとんど仲良くしてるのね。じゃあなんで意見の食い違いとか言い合いっていうのがこの10年の間にあったかっていうと、まあ PTSD になったことによって、自分がねやっぱり納得できないこととか消化できない思いっていうのがやっぱり現れてきたわけよね。まあ、イラクにも行ったりとか、その時の体験とかっていうのももちろんエンザイリー的にあったりはするんだけども、それから初めて社会経験をしていて、軍というその世界ね、軍的な、まあ、上からのオーダーを待ってやるって、でそれじゃない世界になった時にやっぱり慣れないところもいっぱいあるわけよね。でそうするとね、そんなお話をね仲良しのお友達とかとしてると、やっぱり男性の更年期なんだよっていう話とかね出てきたりとか、まあ、それでね全部なんかクリアになれば一番いいことだなと思うんだけども、そうするとね基本的には生活の中での夫婦間であったり、それで喧嘩とかそういうことにはならないんですね。まあそういうことを経験はもうほとんどしてないです。意見の食い違いとか、なんとなくその意見のね、そういう論議みたいになってくるのは、基本的に彼がやはり、まあ単純に言うと八つ当たりだよね。八つ当たりっていう感じになることがほとんどなんですね。これはね、男性も女性もパートナーさんたちっていうのも、自分がどんな風にパートナーに接してるか、どんな感情をぶつけてるかっていうことを理解してもらいたいなって思うので、あえて今日お話をしています。うちの主人はその自分の感情っていうのを知るまでにすごく時間がかかって、だからこそ何度も何度もリピートしたっていうことがあるわけですよね。まあ、これはね、まあ、多くの人から寄せられる声とかにもよく、なんていうのか、似たようなことがあるなと思って見てたんです。だからこそ彼を通して一般的に多くの人の悩みっていうのを見せてもらった気もしたことがあったんですね。あ、こんな風に多くの人が悩んだりするんだなみたいな。そこでやっぱり彼に言ってきたのは、まあ、自分の親を見て大抵皆さん吸収して育っていくので、基本的にはね、それが大きくなるまでの自分の持ってる世界観なわけよね。もうそうすると、大体親を見ると同じような行動するんだなとか、感覚だなって、そういう相手のことで考えたりとか悩みとか、何かもう少し成長だよね、ステップアップしたい人はそういうふうに、まあ、見ながら客観的に見ていくのもすごい大切だと思うし、もちろんそんな中でお互いが理解できないとか、お互いが引かない時ってやっぱりきついと思うのね、エモーショナル的にも。でうちの主人は やっぱり自分の親を見てきて育ってる分、自分がなんていうのかな、思いとか苛立ちとか何かある時にはこんな思いを持ってるっていうのを認めたくないことがすごくあって、だからこそ何か八つ当たりのきっかけっていうのを結構探すわけよね。そうするとここだってピントイントが出てくると、これで自分が悪いんじゃなくて私が悪いってなってくるわけよね。でそれを紐解いていって、これは本当にこのことであなたは不満があるのって、それともディープな部分ね、まあ、これってディープシーの皆さんとかブレインクリーニングの、ね、皆さんとかね、ちょっとこのあたり思い出して私のイベントに参加した人たちは考えてもらいたいんだけど、そうするとこれに対してじゃなくて、本当は根底にどういう記憶で消化できてないそういう過去の思いがあるのって、でそれを消化する方が早いし、で上がってきた思いっていうものに関して否定するのではなくて、自分もこんな経験があったんだよなって認めること、すごい大切なんだけど、特に男性は認めるのが苦手なんですよね。強く自分はね、おおらかでいるとか何でもできるってやっぱり、まあ、女性男性関係なくみんなそう思いたいわけよね。だからこそ自分がうまく自分の人生をコントロールできない、またはマネージできないなってくると、やっぱりいろんな思いの中で葛藤してしまうわけね。でもだからこそ break down って how you feel is this really your emotion ってね、なんだからこそちょっと紐解いてみて、これが本当にあなたの感じてることなの？ Who you upset って誰に対して苛立ってるの？自分なの？周りなの？誰なの？って、そこを特定した時に、なぜそんな感情があるのか、どんな状況でその感情を感じたのか、そうすると目の前の人に八つ当たりしなくてもいいわけで、何度も何度も主人に言ってきたのは、苛立ちとか自分がその過去とか自分の持ってる感情っていうのをね、素直に言いたいって言えば、そうするとものすごい全てが楽なのよって、ちょっとイライラするんだけど話聞いてもらっていいって言えば、オフコース私だっていやオフコースってなってくるわけよね。でもそういう時ってそういう気持ちを隠すから、大抵のパートナー奥さんとか、または奥さんがそんな状況だと旦那さんなんか、なんでこんな苛立ってるか分かんないっていうわけよね。そうするとちゃんと言ってみろよみたいになってくるわけじゃない。だからこそ、まあ、自分がね怒るっていうことを認めたくないとか、怒るとか苛立つっていうことをネガティブな感情を持つことをマイナスに捉えると、いやもう絶対私は毎日ハッピーに生きるんだから、スピリチュアルなんだからとかって言っていてね、認めないようにすると、どんどんどんどんその溝っていうか思いっていうのがどんどんどんどん溜まっていくので、だからこそね、 It's okay to have you know any different kind of emotion、 いろんな感情が湧き出ること、いろんな感情を持っていることっていうのは OK です。でも必要のない感情をね、一度思って理解して受け入れたら、次はそういう思いがどんどん減っていくのよね。認めたくない、認めなければずっと持ち続けるから、認めてさっさと自分のねそのパターンっていうのをレレゴーすると一番いいんじゃないかなと思います。まあ、そんなところでね、うちの主人なんかも全然ある意味普段はハッピーで気分屋で、なんで20年間最初の頃とか、まあ、彼がその自分のねエモーショナルチャレンジだよね、彼が持ってる自分の感情のチャレンジに出会うまではなんで喧嘩とかならないかって言ったら、あ、この人の考えってはこういうことなんだなって、苦手なことを私は把握しました。苦手なことを把握して、苦手なことをカバーしてると結構問題にならないし、スムーズに進めるんですよね。そうすると当たり前にそれ以外だと好きなことを提供していくと人間はハッピーなわけじゃない。例えばうちの主人はやっぱりなんてどこもそうだけど、母の味って結構好きなわけよね。みんな母の味がコンビニの味にならないように、みんなね聞いてる皆さんで子育て中の人はちょっと考えていってね、やっぱり母の味は世界共通だなと思って、だからこそ結婚した当初はすごくどんなお料理をお母さんが普段作っているのか、そのお料理の作り方を見せてもらったり、で自分でもレシピとして書き残していて、そのコツをつかみながら同じ味を再現できるように私はすごく努力したんですね。 そうするともう自分が食べ慣れてきたそういうメニューの日はすごいハッピーなのですぐわかるんですね。なぜならもうテーブルセッティングなんかプレースマットとかフォークとかそういうのをもう早々と出すのね。で私はよくキッチンカウンターでお料理しながらで普段だとテーブルで食べればいいものの私はもうそのままキッチンカウンターで食べるのが好きで、そうすると主人がもう早くから準備するとちょっとまだこれ邪魔なんだよなと思ったりする時はあるのね。だからこそね、相手がハッピーになることをできる限りやるようにっていうか、自然にねマスターしていくとねすごい楽なんですよね。で、あとそれ以外ではうちの主人なんか、まあ典型でこれは ADHD なのかなと思ったりするんだけども、ディナーだよって言ってから行った後からいきなり庭の水まきとか始めるのね。まあこれはもう子供たちもいつも暗黙の了解で、だからこそなんかその癖があるんだよね。そうするとそれから15分ぐらいなの経ってそれからディナーになるのね。で私は温かいうちに食べたい人なんで、そうするとあ、じゃあもう出来上がる15分前に言わなきゃダメなんだな、いる方行く言う方が一番いいんだなっていうことで、主人にはあと何分っていう風に言って、もう15分とかって言えば15分内に終わるってことを心がけてもらったり、もう常にマイペースで遅れるっていうことじゃなくて、何時にディナーを食べるからそのちゃんと30分前とか15分前っていう風に言うようにしてるんですね。ちょっとそれ難儀ですよねっていう人たちもいるんだけど、まあこういう人と結婚した分それマスターしていかなきゃいけなくて、なんか苛立った時とか、その今のお話みたいにね、私の大親友の幼なじみのおばあちゃんがいつも言った言葉が私大好きで、そのおばあちゃんが選んだのはあんたなんだから不満持った時でも自分でね相手するしかないよねっていうことがあったんですよね。夫婦間の話してるだけであっという間にこんな時間ちゃったさ、もう少しだけちょっとプラスアルファしておきますね。まあ今の話をしていくとね、まあ、主人の得意な言葉があって、何か自分がドジしたりうまくなんていうのかな、できなかったりとかお願いし私がしたのにこれ違うけどみたいなとかね、なんか例えばの話なんだけど、そういうことをやって、そうなんで自分がうまくできなかった時に、なんかそのおかげで私に、ね、対して You build your character って言うんですね。でなんかそれがマミの性格の一部になっていくでしょうって言うんだけども、私はいろんなことに対してシンプルに生きていきたい人なんで、いやもうあなたのそのキャラの吸収はいらないからって、だから私の性格に添えてくれなくていいから、できることをマスターしてって言うと、まあアハハって笑ったりするのね。であと私のお友達とかがうちの主人とかによく言ってくれるんだけど、特にスタッフのねヨウさんとか私のイベントのね Don't question to me, saw me light みたいなこと言うのね。でそれをすごく主人は覚えててそうだよねって、ヨウさん always say don't question to me, saw me light って、まあ、サミライトに絶対いい質問しちゃいけないんだよ。でそれは質問しちゃいけないんじゃなくて、私がランダムにエネルギー的にパンって直感的にこれやったらっていうことに対して Why? っていうよりも、結構周りの人はそのままに動くとスムーズに人生が良くなってるっていうことを皆さんよく体験してるので、だからこそ絶対まさみさんが降りてきた直感でパンっていうことに関して Just do it みたいなことをよく皆さん言うので、それをねうちの主人なんか、まあ、それをしておきながらいつもそれを言って、でそして必ずクエスチョンをして受け入れなかったりとか文句言ったりして、時にはハードウェイで学ぶのね。で私はイージーウェイが好きだけど、あなたはハードウェイが好きなのねって、それで生きてる感覚がすごいね感じるんだったらもうそれでいいけど、シンプルウェイに行った方が意外に楽だよねって、何か理由とか、私なんか直感で生きてる人だから、彼なんかそうすると直感じゃない方で生きるわけよね。そうすると Why? っていうところが出てくるわけよね。そうすることによってもう彼はいろいろと自分で聞いたりとか、私の中では I can't explain it って、いやもうそれに対して直感通りてきたものなんて説明できないことあるけどって、まあ、それで主人もスムーズにいってることを学んでいきながら、経験しておきながらあえてクエスチョンしたりするので、 It's okay if you don't wanna take it, if you don't wanna accept it, that's fine って、もうそれで受け入れたくなかったらそれでもいいけどって、まあ、そんなことをやってると結構本人もね笑いながら少しずつ Your son said don't question. And それをリピートしながら、そうね、 don't question しないで just do it now って言うと、まあ、結構スムーズになりながら、うなふしながらなります。で、今ここでお話しているのは、最初苦手なことであっても少しずつ夫婦の中でリマインドし合ったりしていくとスムーズにやりやすくなってくるっていうことはいっぱいあるので、いろんな意味でこれからも皆さんにね、またファニーシチュエーションとか面白い話とかを添えていきたいと思うので、また次の機会の夫婦会話でお会いしたいと思います。 Thank you everyone. Promise me. Love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. なんかすごいタイミングでカーワッシュに行って、行ってた主人が帰ってきたと思う。 Good タイミングでいない間にこのレコーディングができたなと思うので、 Thank you everyone. それではロサンゼルスの正美ライトでした。